ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、アッシュボブさん。桃さんお久しぶりです。私は美容師をしているんですが、今年もうちのサロンでは成人式の日は大忙しで、着付けやヘアセットをしていると思います。少し前に成人式を控えているお客様のヘアカットをしながらお話ししていて、成人式を迎えることをすごく楽しみにされているようで、早く自立したいとか、お友達とお酒を飲みに行ってみたいとか、ワクワクされているようでした。そしてそのお客様から、もし20歳の自分にアドバイスできるならなんて言いたいかと聞かれ、もっといろいろなことにチャレンジしよう、親や周りの人に感謝しようと言いました。ももさんやももかんスタッフさんは20歳の自分にどんな言葉をかけてあげたいですか？その頃早く大人になりたいと思っていましたか？アシュボブさん、お便りありがとうございます。成人式終わったばかりですね。今年成人になられた皆さん、おめでとうございます。そうですね、どう思ってたかな。子供の頃やっぱり早く大人になりたいって思ってたのかな。そう、でもいつからか早く大人になりたいから、なんかもうこれ以上大人になりたくないというか、子供の頃はいいなと思ったり、年をあんまり取りたくないななんていう気持ちに変わってきちゃったりとかしますよね。みんなはどこからか、それぞれね、きっと人によって違うかなとは思いますけれども、20歳の自分にアドバイスできるとしたらどんな風に言うかというお話ですけれども、番組のディレクターのじゅんちゃんに聞いたら、もし20歳の自分に言えるとしたら、自分のやりたいことにブレーキをかけるな、だそうです。チャンスが来た時に尻込みせずに飛び込んでいった方がいいよ、なんていうことを言ってました。自分のやりたいことだけじゃなくて、好きな女の人にもブレーキをかけるな、だそうです。深い意味はそれぞれに想像していただけたらと思いますそうね、でもなんか似たようなことでも私もあったりして、やっぱり20歳の自分を思い返してみたら、もう夢もあったし、こういうことやりたいなって今にね、つながるようなことをもうすでに思っていたので、やっぱりもっともっと夢に向かって精一杯努力しようって言いたいです。あの時のこう頑張ってはいたけれども、結構遊びほけてた私のお尻を叩いてもっともっと頑張ったらもっともっとできることがあるんだよってすごく思いますね。でもそれとちょっと反対になっちゃうけど、でも思いっきり遊ぼうねとも言いたいです。なんか二十歳ぐらいの時とかだからこそ、こう遊べる遊び方だったりとか、もちろん当時も遊んでましたけれども、やっぱり今だとちょっとできないなっていうこともあったりするので、それはやっぱり結婚しちゃったりとか子供を持ったりすると、自分の時間ってね、なくなってきたり、今度は家族と過ごすことが大切になってくるから、いい悪いとかじゃなくて変化していくからこそ、20代ぐらいのもう自分一人だけ、自分のために、それが夢に向かって頑張ることでもいいし、お友達と楽しい時間を過ごすことでもいいし、とにかく自分のためだけに時間を使えるのって今だけなんだよ、全力で楽しんでねって言いたいなってちょっと思いますかね。あとはアッシュボブさんもね、書いてくださってましたけれども、やっぱり親や家族とか、その周りの人に感謝するっていうのはすごく大事なことだなって思います。 その当時も思ってたような気はするけれども、今ほどはやっぱり感じていなくて、なんか親がいるのも当たり前、やってもらえることもどこか当たり前なんて思っちゃってたところもあるけれども、決してそうではないし、いっぱい感謝を伝えたりとか、それから家族といろんな話をしておいた方がいいななんて思いました。ずっと一緒にね、いられるかわからないから、やっぱりそういう時間は大切にした方がいいななんてことをちょっと思いましたかね。あとはそうね、二十歳ぐらいのことかとお話ししたりすると、みんな可愛くて本当にキラキラしていて、お肌がピチピチしている羨ましいなって思います。約半分ですもんね、今の私にとってね。いやー、若いって素晴らしいってよく言うけれども、おばちゃまみたいだけど、おばちゃま発言になっちゃうけど、でも本当にそうだなって思います。若くて可愛いってすごく素敵なことだから、なんかね、自信を持って楽しんでもらいたいななんて思いますかね。どうですか、皆さんは二十歳の頃の自分どんなだったかなとか思い出しますかね。いやー、楽しみですね、これからね。今日ね、ここに来る時に、スタジオに来る時に娘をね、車の一緒に来たので、車の中でいろんな話をしてた時に、どうって、こももちゃんは早く大人になりたいって聞いたら、なりたいなりたいって5歳の娘は言っていて、いやでも大人になったらどういうこといいなって思うのって聞いたら、やっぱり自分でお財布を持ってお金を自分で自由に使ってみたいって言っていて、何をそれでしたいのって言ったら、アイスを思いっきりいっぱい買って、もういつもママは1日1個しか食べちゃダメって言うけど、1日に100個ぐらいアイスを食べてみたいっていうのと、あとは車の運転をしたいって言ってましたね。運転して自分で好きなところに行ったり、遊園地に行ったりとかしたいななんて言ってました。大人はいいな、早くなりたいなと5歳の娘は思っているみたいでした。アッシュボブさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストはロカビリー歌手のビリー諸川さんです。こんばんは。
どうもこんばんは。いやいやいや、もうでもこの日だと、もう明けましておめでとうって言わないよね。
あ、そっか、15日ですからね。そうだね。そうですね。
言いたくなっちゃうんだね。1月前だってさ、ね、うん、言いたくなっちゃいます
よ。初めてお会いする人には ね、言っちゃいますよね。
2020年。
始まりましたね、ま
あ。始まりましたね。ありがとうございます。もうこの時期ね、まあ、エルビス・プレスリーの誕生日1月8日。
はい。
そして亡くなったのが8月16日ってことで、この2つはもう必ず、この周辺で読んでいただいて、
は
い、いつもいつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。楽しみにお待ちしてました。
とんでもございません。今日またノー台本で。
そうなんです。
いいですね。曲名しか書いてない。ゲスト名と曲名しかない台本。
しかもさらに今回は曲名までビリーさんに書いていただくという、う
ん、とんでもございません。何かに役に立たなければね、失礼じゃないですか。こうやって呼んでいただいてること自体。ね、
本当に私何の仕事もしていないんですけれども、ここまで本当にありがとうございます。もう62
歳の話を聞いてくれるだけで幸せでございますから。はい。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい。
最近はいかがですか？
いや、だからね、去年の夏でしょ？
はい。
伺ったの。8
月でした
よね。あの頃はね、ちょうどね、2冊の本をね、書いてる最中だったの。で、確か言ったかどうかわかんないけどね、子供たちのね、夏休みの宿題に追われて、
はい、
ね、もう今日で夏休み終わっちゃうって時が気がついた時に、これから宿題始めるぞぐらいに、
はい、
こう、追い詰められて追い込まれてる状況が、前回の出演時だったの。
で、その時にはね、
ロックで療育という、その2016年9月からギター一本で子供たちの施設回ったドキュメント、
はい、
それを書いてんのと、並行して、
はい、
ね、ザ・ロカビリーという、
はい、
もう2017年からもう毎年出るようになったですね。それの第3弾。
はい、
この2つの本を、まあ、作るために、その原稿に追われてる最中にこちらの番組に読んでいただいて。
はい、そうでしたよね。
まあ、サバラシじゃないんですけどね。
まあ本当に
いやいやいや、楽しいトークさせていただきましたけど、おかげさまで。
まだね、タイトルがあの時は
決まってなくて
、やはりそれはプロにお任せした方がいいのか、どうなのかなってお話をされてましたよね。
任せました、結局。
はい。
で、ロックで療育という。
ロックで療育。
ロックで療育という。
まあ、出版されたんですね。
そう、10月の21日ね。
はい。
で、それがロックで療育っていうのは人間と歴史者。で、その1週間後の10月28日に、ザ・ロカビリーが進行ミュージックからパート3が出たんですよ。
そうですか。
だからもう発売日も結局1週間しか違わないぐらい。
本当ですね。
いやー、頑張りましたよ。頑張って当たり前なんですけど、頑張った。
本出されて、だって大変なことですものね。
そんなことない
です。2冊一緒に同じ時期になってもう。
ももちゃん出してるんですか、本。
とんでもない。
ももちゃんは出してもいいですよね、エッセイとか。絶対売れますよ、ももちゃんのファンはね。
ないです。
喜ぶと思いますよ。
いやいやいやいやいやいや、もう私もっとまめにブログを更新しなきゃと反省してるの。
あ、ブログね。
筆まめじゃないのでね。
僕もね、ブログはダメですね、最近ちょっと。
でも、B さん、Facebook もちゃんと頻繁に更新されてるじゃないですか。
Facebook もね、もう週1回ぐらいですよね。
いやー。結構そのペースを守っていくのもね。
でね、僕ね、Facebook でね、一番言われるのはね、全日本ロカビリ福音会の副会長。
はい。
これは郡山に住んでるカルベさんって方がいるんですね。この方に、ね、イベント呼ばれて必ず僕言われるのは、
はい、
もう会長ね、いいね押しすぎですよと。
はい。
もうその、会長はね、ビリー・モノカーとしてのね、
はい、
威厳を保つために、もうその辺の簡単な記事はいいねなんか押しちゃダメなんですよって言われるんだけど、そう言われてる最中に携帯開いて、Facebook でいいね押してたからね。そのぐらいね、押したくなっちゃうんですよ。
ビリーさんのいいねは嬉しいです。私もそう押してもらえるとすごく嬉しい。
僕はね、ももちゃんのは本当に心から押してますよ。
で、
中にはね、記事読まないで押してるのもあるのよ。あ、友達だから、バッと押したね。
うんうん、
で、後で読み返してみると、結構そこ、いいねじゃなくて、悲しいね押さなきゃいけないところとかね。
内容がね、そういう時もありますよね。
慌てて悲しいねに変えたりとかね、結構ありますよ。
けどでも、いいねはきっといいんでしょうね。どんな内容にもね。
どうなんだろう、いいねっていうのは、ハワイで言えばまあ、俺の甥っ子の、アルバイトじゃないけど、何でもアロハで済ませちゃうみたいな、は
い、
そんな感じなのかな。
じゃあ、
いいねってオールマイティ？
ですかね。なんか、またさらにその後のはいろいろこう意味がすごく分かれてますけどね。
うん、だすごいねとかね、悲しいねとかね、いろいろあるじゃない？
ありますけどね。
あと怒ってるやつとか。
悲しい記事でもいいねって押してらっしゃる方もいっぱいいますもんね。読んだよっていう、なんか、
そのあれなのかな、確認のあれなのかな、読んだよの。だそういうところもね、結構曖昧じゃない？だけど、でもね、その曖昧さがすごい怖いから、
はい、
悲しい記事だってことが後で分かった時に、3日くらいしてから、悲しいねって押すんだけど、いやいや、だから大変だね。
長い文章とかだとね、読むのもまた時間かかっちゃいますしね。
その中にはもう永遠とね、すごい長い文章。
長い投稿もありますからね。
そう。だからまあ、でもね、でもほら、僕がね、なんかアップするとね、必ずいいね押してくれる人にはいいね返ししなきゃいけないっていうね、なんかあるのよ。
嬉しいですもん。ビリーさんからいいねがついたって、みんなきっと同じように、私と同じように思ってると思います。
だからね、ほら、新年迎えるでしょ、
はい、
そうすると、ハッピーニューイヤーでさ、僕も記事あげたけどね、自分の本年もね、
はい、
よろしくお願いします。そうするとね、すごいいいねしてくれるわけ。800人ぐらいいいねするんだね。そうするとね、で、コメントがね、300人ぐらい来る、200人ぐらい来る。
そうですよね。
全部に返したからね。
ビリーさんはコメント返すの大変だなと思います。
もうそれでね、もうちょっと腱鞘炎気味。
わ
あ、っていう感じ。
しかも全部あれですよね。携帯からですよね。
携帯から。
ビリーさんね。
そうなんですよ。すべてがね。そう。
本の原稿書くのも。
もうね、もうみんなが呆れてますよ。出版社、もういい加減パソコンでやったらどうですかって時に。パソコンね、起動の仕方もわからないから。起動の仕方を娘とかに習う前に、もう携帯で打っちゃった方が早いからね。 と思うんで、携帯で打つのが早い。
検証絵みたいになりそうですよね。5本1冊書いたらね。
そうなんですよ。
で
もね、やっぱり達成感ってあるじゃない？
はい。
うん、だから本もね、だから結局その書いてる最中は大変だけれども、うん、書き終わって最後出版社の人から号が出た時はね、もう達成感は嬉しい。
ちょっと1冊ずつもう少し中身も詳しくお聞きしたいです。
あ、だからロックで療育っていうのはさっきね言った2016年の9月からそのギター1本でね、はい、まあ、発達障害っていう、まあ、個性を持った子供たちのところで歌って、そこで様々な奇跡が起きるんですよ。例えば前も言ったかもしれないな、夏にも多動症といって、まあ、1箇所にね長い時間いられない子供たち、もう短い子はもう下手したらもう30秒いれない、でいて2分、その子たちが僕のライブだとね40分いるんですよ。であと自閉症つって、まあ、コミュニケーションとかがちょっとこうそういったことが苦手な子供、そういう子供はね僕とはすごいね会話が成り立って、でその中の一人なんかはもう自分もそのビリーさんの歌に影響を受けて将来歌手になりたい、でビリーさん僕の歌を聴いてくださいって僕の前で上を向いて歩く、ある歌った。
歌ってくれる。
普段そんなもうなかなかねそういう自己アピールできる人じゃないから、
はい、
コミュニケーション苦手だからね。でもそれもあえてそういうこともやってきたりとか、ですごいのは本来ああいうところの子供って言っちゃ申し訳ないけども、慰問を受ける側だった子供たちが、
はい、
自分までそのビリーさんの歌を覚えて、
はい、
レパートリーにしてね近所の高齢者施設に、
はい、
その慰問に行くんですよ。慰問を受ける側だけだった子供たちが慰問に行く側になっちゃった。でその慰問を受ける行く側になった子供たちに影響を受けて、他の施設の子たちも僕らもなんかしたいってことになって、それで例えばクリスマス会でね大きな会場を借りて、はい、そこで各施設がそれぞれ出たい子供たちを募って、
はい、
そこである人は歌を歌って、ある人は踊りを踊って、ある人はマット運動したりとか、そういうことするわけ。
うわ、
だから可能性は無限大だっていうね。
そのきっかけになったんですね。
そうそうそう、そういう一つの物語のドキュメンタリー、それを一冊にまとめたのがロックで療育で、もう一つのザ・ロカビリーっていうのはもうこれは2017年から、毎年ね秋には10月には発売させてもらってたね、本がこれがねちょっとレギュラー化になって毎回毎回みんな買ってくださるんで、
はい、
で一番第一弾のもう毎回ねテーマがあるんですよ、
はい、
で第一弾はね確かね夢だったかな、で次には愛だったかな、でそういうふうにこうテーマが決まっていくんだよね、
はい、
あ、生まれるだ、一番最初生まれるで愛で、でそれで今回またねいい形で第4弾今年、
はい、
いけたらなと思ってね、つい先日、
はい、
企画書をね新興ミュージック出したんですよ、
はい、
まあ、通るかまだわかんないけどね。
あ、もう次の本の企画書ってそういう段階なんですね、
うん、そうなんですよ、うん、
ビリーさんお休みできないですね。
いやでもね貧乏暇なし、
うわ、
お金になかなかつながらないことばっかりやってますからね、結構。でもね、そうなっちゃうんだよ。でもね、そう、でも地元でね、僕ね、横浜でのんびり子っていうね、お散歩番組やってるんですよ。
はい、
でいつかタロット占いで出たんだけど、
はい、
ビリーさんは、お金を先に持ってきて行動に移しちゃダメなんだって。
はい、
行動を先に移してから、お金がついてくるんだって。で、お金儲けできる顔じゃないんだって。ビリーさんはお金の交渉とかできないでしょってね、もうカードに出てますってわけ。俺全然できないんですよ、本当に。お金の、まあ、交渉もできないですし、お金の管理もできない人なんですけど、持たされたら持たされた分使っちゃうんですけど、だから本当に、非常に、まあ、そういった意味ではね、当たってたんだよね。うん、だからその人と、その人のカードに出たのでは、もうとにかく、自分がやりたいと直感で思ったものはもうやるべきだと、でその後についてくるからって、だから直感をひらめきをすごい大事にした方がいいですよってこと言われた。
それをちゃんと行動に移してらっしゃいますからね、ビリーさん。
単純ですからね、僕。
いやー、
すごい単細胞なんで。
前回もなんかね、そういうお話もお聞きしましたけれども、やってみようと思ったらちゃんとそれをね。
そう、やりたいと思ったらね、そうなっちゃうんですよ。で僕自分に毎年スローガンを掲げるんですけど、今年のスローガンはね、はい、僕ならもっとやれるっていうのがね スローガンなんですよ。でそういう流れの中で去年の11月25日62歳の誕生日は一人芝居やったんですよ。
はい、
でこれはまあ、児童虐待がテーマの一人芝居なんですね。
はい、
でこの話は去年の2月ぐらいからあって、で演出家の方がですね、はい、脚本の演出家の方がいやビリーさんね、さすがにちょっと一人芝居は難しいですよって言われたんですよ。でも僕はどうしてもやりたくて一人芝居をですね、それでもうお願いして、それでも向こう側はちょっとなかなか難しいと、うん、だ一回誰かにやらせてそれをビリーさんに見てもらって、それで、ビリーさんが練習するのはいいんじゃないですかってことだったんだけど、いかんせん本も書いてたんで、なかなかその時間が取れなくて、でもやり自分ではやりたいと、ということで本当必死になって練習しました。
一人芝居をやりたいっていうのは、また他の方と一緒にやるのとは違う思いがあるんですか？
結局一人芝居だと身軽じゃないですか。だから例えばやるにあたっても、例えば予算もすごい、こんなこと言うんですけど、低予算で僕の場合できるんですね。呼んでくださる方に対しても。で、一人でも多く見てほしいっていう部分があるので、すごい内容なんですよ。
はい。
こんな自分で言うのもなんですけど。で、まあ、極楽、まあ、あの世のね、天国の物語なんですけども、そこで僕はジャッキー・寺山っていうね、ロカビリーの歌詞で、まあ、死んじゃってるんですけどね。そこに、まあ、虐待にあって、亡くなった子供二人が、とやってきて、そこでの、はい、まあ、ジャッキー・寺山っていうロカビリー歌詞と子供たちとの友情物語なんですよ。だから、その11月25日、自分の62歳の誕生日に銀座のタクトでやってね、
はい、
お客様、まあ、ね、泣いてくださってね。僕もね、演者としてね、泣いちゃうシーンなんですね。こう、すごい胸がいっぱいになっちゃう。本当は演者って泣いちゃいけないんですけども、泣いてしまうぐらいね、感情移入ができるいい内容なんですよ。で、これが、まあ、結果的にすごいよくできたんで、自分で言うのもなんですけど、演出家の方から合格点が出て、で僕はもう一ついじめをテーマにした一人芝居もやりたいって前から言ってたんですね。そしたらその演出家の青木哲也さんっていう方がですね、じゃあそれも書きますよになったんですよ。
はい。
そう、だから今年はそれもやりたいなって。だから僕の中で、ビリーさんの子供プロジェクトっていうのがあってね、
はい、
でこれ3つが核になってて、さっき言った本のね、ロックで療育、
はい、
で今言った、まあ、虐待をテーマにした一人芝居、で今度はいじめをテーマにした一人芝居、
はい、
これ3つちょっと子供プロジェクトを2020年、これをね、確立したいですね、僕の中で。だから今一人芝居はね、お寺に、はい、いろいろプロモーションかけてんですよ。お寺でやってみたいなと。こう不特定多数の人の前でやってみたい。
今こうビリーさんを知ってる方、ビリーさんのファンの方が見に来てくださる形がきっとね、劇場でやるときは中心ですけど、そうそうそう、お寺だと全くビリーさんをもしかして知らないという方もね、
そういう人の前でやってみたい。なんですよね。だからいつかね、その自分に対してのスローガンでね、僕ならもっとやれるっていうのを考えついた時に、思いついた時に、よく今の時代っていうのは、その頑張ってる人を見て、頑張ってるって、頑張ってねって言っちゃいけないとか、そういう風潮が、ここも10年ぐらいあるんですね。それはもう、なんだろう、頑張ってる人に頑張ってって言っても、逆効果だみたいなね、そんなことないと思いますよ、僕はね。僕は自分が結構ね、野球部の時から頑張ってきたんで、頑張ってる人間に頑張れって言うとね、やっぱもう余計頑張りますよ。頑張れる。だからもっと頑張れるって、もっと頑張れる。それは決して自分を苦しい思いさせることじゃなくてね、なんだろうな、さっき言った達成感みたいなものを目標として持った時にはね、頑張るべきだと思いますね。それはもうね、頑張ったからこそ達成感はね、もう倍以上嬉しいって僕は思いますよ。
たくさんそういうご経験でね、味わってこられたんでしょうね。
でもね、ももちゃんね、本当思いますよ。62歳になってね、自分に何があるかなったらね、経験、いろんな経験したからね、だからそれがようやくロカビリ40年歌っていろんなものがね、こう結びつけ始めたんですよ今。あ、この引き出しは持って、この引き出し持ってこようとか、あ、このこっちはこっちかなみたいなね、できるようになった。
うわ、
若い時には全然分からなかったし、ね、できなかったし、ただただ悩んだし、でもその悩んだ時も乗り越える時には頑張るしかないんですよね。
はい、
自分に降りかかってきたものっていうのは自分でしか乗り越えられないから、 だからやっぱ頑張んなきゃいけないと思いますね。
わー、ビリーさんのまた小胸に響く言葉が。
いやいやいや、本当、僕、いや、これも、僕、この公共の電波で皆さんに言ってんじゃなくて、これ自分自身に言い聞かせてる部分なんですよ。
あー、すごく。
いや、頑張ることっていうのはすごい素敵なことだと思いますよ。で、練習はやっぱ嘘つかないってことは一人芝居ですごいよく分かったし。
そうですか。
本当に。だから、例えば一人芝居でセリフ一箇所でも引っかかるとね、もう一回最初からやるんですよ。
はい。
野球部の時って昔そうだったんですよ。誰かがそのエラーしたら、もう一回最初から行くんですよ。最初から始まっちゃうの、練習が。で、終わらないんですよね。
はい。
だそのぐらい、自分で自分にそういう追い込むっていうか、自分に課してね、やると、だすんごい楽しかったですよ、だから。で、その時に演出家の方がその映像を見てね、ああ、B さん、合格点ですって言われた時にはね、もうそこで OK でしたね。
映像化されたりはしない
んですか？ああ、そうないですね。そこまで僕はもう著名人じゃないので。
いやいや、でも生でもう見に来た人にということですね。
本当はもっとね、映像化もいいんですけどもね、ただ僕はそこまでまだ自分の中ではね、一回できちゃうともっといいものを作ろうと思うんですよ。僕ならもっとやれるってね。ここにアドリブ入れてみようとかね。
いや
そう、だからもう尽きないですよ。
本当ですね。いや、ビリーさん、この番組に初めて出てくださったのがもう何年前かもね、思い出せないですけれども。
毎回毎回呼んでいただいて。
お会いするたびになんか、ますますなんかすごい楽しんでいらっしゃる感じがします。新しいことに常に挑戦して、ちゃんとそれで結果を出して、で、よりこう自分のやりたいことをまた見つけていってっていうのを、毎年毎年夏と冬とお会いするたびに感じますね。
幸せですよね。
ねえ。
もう、だからそういう機会を与えてくださってる人が周りにいっぱいいるってことですね。その僕になんかいろいろ投げてくれる人。で、僕が投げたボールを受け取って、投げ返してくれる人がいるっていうのが、それはすごいハッピーなことですよね。
やっぱりビリーさんと一緒にやりたいってみんなが思うって、そのビリーさんですよね。ビリーさんがみんなを巻き込んで、動かしていってるわけですからね。
だから僕はもうただただね、やりたいことが次から次へね、こう浮かんでくるんですよね。あれもやってみたいなと。だってね、人生はね、短いですから、あっという間に終わっちゃうと思いますよ。
そうですか。
その生きてるね、例えば15分間は長いけど、長いスパンで考えて、人生って一区切りで考えると、すごい短いと思う。もう宇宙のあの星を見てて、いつも思うんですよ、星空見て。あの星っていうのは、あの星からね、光放たれたのは、もう何千万年前かもしれないみたいなね、と思うと、すごい人生って短いなって思うと、やっぱやりたいことやった。
立ち止まっていられないですね。
やりたいことを見つけることって難しいことなんですよね、意外とね。意外と。でも、実は簡単で。
そう、やりたいことがあっても、どこかこうブレーキをかけてしまったり、きっとしますよね、みんな。あれもやりたいな。いや、でも無理だな。時間がないな。とかね、なんか現実的に無理だな。とか思っちゃうけど、でもそうではないんですね。
そうだね。無理だなって思わないですもんね。僕はできるかなって。だから、自分ができる範囲で多分、脳の中で考えんだと思いますよ。ああ、これできるなって、僕ならできるな、みたいな。あと、やってみたいっていうの。でも、これはできないみたいなね。じゃあ僕はやっぱりブリ大根は食べれないみたいなね。でも、ハンバーグは食べれるみたいな。僕の中で同じようなね、同じような位置にいるんですけどね。じゃあ、ハンバーグでもどういうハンバーグ？あ、チーズハンバーグとかね。デミグラスとかですね。照り焼きとかね。そういう感じで、自分がやれる中で、自分が食べられる範囲の中で、より美味しいものを求めたりとか。
それって客観的に自分を分かっていないとまた、できないことでもありますもんね。
自分自身をやっぱ好きにならないとダメですよね。自分自身を好きにならないと。僕やっぱり好きですもん、自分が。別に自分が、自己中心じゃなくて、やっぱ自分のこと好きですよ。自分をこうやって育ててくれた親のことも感謝してるし。自分のことが好きだし、だから自分だったらこれをこうやれるとかですね。今、ももちゃんが言った通りね、客観的に見れる部分もあるんで。そう、
お子さんたちにも伝えたいですか？
自分の子供ですか？直接的に言葉ではなんか言ったことあ
ん
まりないですけどね。ただやっぱり子供たちは見てるんで、すごい間近で見てるんで、でそれをあえて言葉で伝えなくても、同じ遺伝子だから、 同じ細胞なんで、
ね、そうですよね。
どっかの金銭には絶対触れると思うので、
あ、
うん、だから、あえて言わなくてもいいかなと。
またお子さんだけじゃなくてね、うん、あの、子供プロジェクトで接してる子供たちにも絶対ビリーさんから、
う
ん、
そうですね。
ね、伝わっているものがありますもんね。
ね、いや、子供好きですよ、何年って一切僕そんなないですしね。言ったこともないですし、クソガキとか言ってますからね。どこのガキお前とか言うじゃないですか。
はい。
喜ぶんですよ。だから、あの、キャッチする子供側がね、そのやっぱりどう捉えるかだから。楽しくて仕方ないですよ。
いいですね。
今年2020年はね、僕の中では、ね、僕ならもっとやれるって自分によりノルマを課すっていうことですよね。うん、壁にぶち当たっても、いや、この壁なら僕なら突き破れるとかですね。
うわ、いっぱいいっぱいになっちゃうってこと、ビリーさんありますか？こう、いっぱいいっぱい、ああ、もう自分の中でいっぱいいっぱいだ、もうやれるかな、もう逃げ出したいみたいになるときって。
あ、逃げ出すはないですね。
ないですか。
うん。だからね、どっちかっていうと、ま、あの、S と M だったら M なのかもしれないぐらい。
結構追い詰められていくのも、力に変えていこうみたいな。
だから、それもさっきも言ったけど、やっぱりね、経験ですよね。今までもそういう追い詰められて、多分ね、出したんだと思いますよ。だその出したことが何回もあったから、それが経験になって引き出しを何種類か持ってて、この、あの、追い込まれた時にはこの引き出しで持ってこようとかですね。多分それがあるんだと思いますね。だからまだ作れてない引き出しはいっぱいあるとは思いますけど、作れてない引き出しっていうのは裏返せば、これから作れる引き出しだから、またそれのうち役に立つわけですよね。僕が70になった時かもしれないし。そうすると楽しいですよね。
すごいですね、うん、いや本当にビリーさんとお話ししてると年を重ねていくことが楽しみになりますね、
うん、だからももちゃんもね、いや本当に僕思うよ、もう人生は60からだから、
あ、
60までにいろんなことをやっぱ学んで、ほんで60からそれを開花させるみたいなね、できたら自分よりね、ももちゃんみたいな方、年下の人たちにもそういった人生ってそういうもんだよってことをちょっとずつね、嫌味なく、嫌味なく伝えるってこと、それも大事だと思うよね。
私今年40歳になるんですね。
おー、全然まだまだ。
40歳の時のビリーさんを思うと、こっからまだまだ楽しいぞって言ってあげたいですか？
もうバリバリですよ。
バリバリ、あー。
もう女性の40代って本当やばいですよ。一番いい時ですからね。
そうですか。
いや、もう50代になったら50代の女性のあり方あるんですよ。綺麗なあり方。だから、いつ、何歳になってもね、関係ない。だ僕はこの、今の気持ち自体は変なし、昔野球やってた小学生の時とは変わんないですもん。ね、本当変わんない。長嶋茂雄になるんだみたいなね。
やりたいことがあって、そこに向けて頑張って頑張って。
そうで、長嶋茂雄はね、この三塁ゴロをどう取ってるのかとかね、取った後どう投げるのか、この球をどうやって空振るのか、どうやってホームラン打つのかと、それと同じ、全く変わらないですね。
そうなん
ですね。アプローチは、物事のアプローチは、
子供の時のその純粋な気持ちは変わらず持ちつつ、でもいろんな経験をしてきたからこその今の強さですもんね。
そう、強さですね。
最強ですね、ビリーさん、また今年ね。
だからこれはね、もうちょっとあの、収入につながればいいんだけどね、またね、収入につながらないことばっかりやってるからね。
いやいや、それはまた後からついてくる、タロット占いがありますからね。
大丈夫か、タロット占いが。
わあ、じゃあ今年はもっとできるビリーさんに。
そう、だから、まあ、今年 ね、実はね、また別なこと一つ考えてるんですよ。今まで自分になかったね、こと一個やってみたいことがあって。
まだわあ、新しいことですか。
どうなるかわからないですけどね。もう着手はしてるんですよ。
あ、
ただ、まだわからないから、これはね、今、まだ皆さんにね、公共の電波使ってね、ほら吹いちゃうわけいかないので。僕は意外とね、ホラーは吹かないんで。あの、もう、間違いないって時にしか言わないので。
またじゃあ夏か来年かお会いした時にもしかしたら、その話が聞けるかもしれないですね。ああ、ビリーさん楽しみですね。いや、本当に一年の始まりに、こう、ビリーさんに会えるっていうのは私すっごく嬉しくて。
とんでもございません。
今年も、よし、私もビリーさんのように頑張るぞっていう気持ちをいつももらって、スタートできるような気がします。いや、
恐縮ですよ、そんなのもう本当に。
ありがとうございます。
とんでもございません。
聞いてる皆さんも同じように感じてらっしゃると思います。
はい、いやいやいや、もう中にはね、うざいな、このじいさんと思ってるだろうけどね。でも僕は本当やっぱりね、自分好きですね。自分のこと好きだし、自分の家族も好きだし、周りの人もみんな好きだし、
やっぱりキャッチボール大事ですよね、人生で。
そうですよね。
ボールを投げる相手がいる。で、それを投げ返して、取ってくれて、投げ返してくれる人がいるっていうのは大事なんで。で、それはやっぱり自己中じゃできないですね。
そうですよね。
相手を必ず思いやらないと。
そうですよね。うん、
そこは僕、やっぱり母親にすごい嘘、なんだろうな、子供の時からね、学んだんで。
お母さんと、そして、エルビスとね。
エルビスとね。
いっぱい教わったことが、はい、ありがとうございます。う
ん、とんでもございません。はい。
なんか今日いつも以上にすごい胸がいっぱいになる。
とんでもございませんよ。まあ、スタジオに早く来すぎたって部分もありましたけどね。早く到着しすぎてね。
そんなこと
ない。とんでもございません、こちらこそ。
ありがとうございました。
は
い。
改めて今年もよろしくお願いいたします、ね。
今年もよろしくお願いします。
はい。
本日のゲストは、ロカビリー歌手のビリー諸川さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、あかりさん。桃さん、こんばんは。新しい年が始まりましたね。桃さんはどんな冬休みをお過ごしでしたか？うちは毎年恒例、夫の家に帰省していました。夫の実家は遠く、夫の仕事が忙しいので、夫の両親に会えるのは基本冬休みだけ。なので、まだ結婚して数回しか会えていません。なかなか会えないからこそ、嫁として頑張っている姿を見てもらわなきゃと、どこか気張ってしまい、毎年気疲れしたり失敗したり、おっちょこちょいな私はまたもやらかしてしまいました。かくなく、手土産に持っていこうと買っておいた義理の両親が大好きな和菓子を玄関に忘れ出発、帰ってから郵送しました。お母さん手作りのおせちの煮物をいただこうと、里芋を箸でつかむも、見事に箸から転げ落ち、テーブルからも転げ落ち、床をコロコロ転がっていく始末。コントのような展開に夫は大笑い、義理の両親は苦笑い。さらには義理のお父さんが車を運転してくれて、出かけて帰ってきた時に、車から降りようとして、そっち側狭いから気をつけて降りてねと言われた直後、ドアを開けたらゴンと嫌な音が。こんなに近いと思わなかった。幸いドアも壁も傷つかなかったのでよかったものの、ひたすら謝りました。とこんな感じだったので、家に帰ってからどっぷり疲れて風邪をひきました。来年はもう少しできる嫁になって帰省したいと思います。かっこ笑う。何はともあれ、今年もよろしくお願いします。あかりさん、お便りありがとうございます。そうだったんですね。いや、でもなんかお便りをご紹介していて、もう可愛いですよね。こんなお嫁さん、すごく可愛らしくて、いやーね、まあと周りは思いますけれども、まあ、本人としてはね、やっぱりちょっと、はあ、どうしようって思ってしまうかもしれないですよね。いやー、大変でしたね。そう、気張ってしまったりするってね、よく聞きますけれども、でもできるだけ自然体でね、家族ですからね、過ごしていけたら本当はいいんだろうなとは思いますけどね。うちはね、うちの冬休みはですね、今年はね、クリスマスから年越しから、なんかそのあたりずっとなんか順番に全員が風邪をひきまして、お熱がずっと1週間続いて、1人治って 次誰かが咳がひどくなって治って、私もちょっと咳っていうかちょっと風邪をまたもらって治って、今度はまた次の子がみたいな感じで、ひたすらね、なんか誰かの看病をし続けていました。本当に、あけましておめでとうの瞬間も、もう、2歳の弟が結構お熱が高かったので、おめでたいなんていう空気にもならず、お祝いっていう感じでもなくてね、しかもほら、その時期って病院がお休みじゃないですか。だからね、よほどひどくなったらもちろんね、救急で連れてこうと思ったんですけど、まあそこまででもないから、なんとか、こうだましだまし看病しながら過ごしたような感じでしたね。いやー大変寒い時の寒いこの冬のね季節のちっちゃい子がいるお家はみんなそうかもしれないですけど、なんかねそうクリスマスも来るしお正月も来るから、よし美味しいワインを飲もうと思って買って置いといたのに全然それを飲む機会がなくて、あー、クリスマスも飲めなかった、あー、お正月も飲めなかったって、少し前に父が遊びに来た時にそのワインをすっかり飲まれてしまってかなり落ち込んだんですけれども、私楽しみにしてたのにっていうのそうそうそう、だからまあねちょっとみんなが元気になったらまたね買ってきてお祝いしたいなと思いますけど、そんな冬休みでした。まあとりあえずみんな元気になったのでね、よかったかなと思いますけど、あかりさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それでは、ここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ、聴いてください。I can see your smile, その笑顔が I can smile. 藤谷桃でトレイスオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにロカビリー歌手のビリー諸川さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。ビリーさんのお話、心に響きますね。特にこの1年のスタート、この時期にビリーさんからいろんなお話を聞けるっていうのはすごく私もいつも嬉しくて、本当にいくつになってもこう輝いていらっしゃって、会うたびに進化されているビリーさんから、私も頑張らなきゃな、もっともっと楽しんでいろんなことに挑戦しなきゃなっていう風にいつも考えさせられます。この時間だけじゃなくてね、結構お家に帰ってからとかもこうビリーさんの言葉がふっと頭に思い浮かんで、ああそうだよななんていう風にもう一回ね頑張ろうっていう気持ちをもらっていたりします。皆さんにもきっとね伝わったんじゃないかなって思います。また夏にお会いできるのが楽しみですね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを、ももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷桃.com、 momokan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。 おやすみなさい。だらさらば。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。